離婚後も前向きに生きる。
崖から落ちたかのような気持ちでした。結婚生活はうまくいっていると思っていたのに、突然すべてを失ったのです。マーク、1年前に離婚。
夫は娘と同じ年頃の女性と浮気しました。私は離婚して短気な夫から逃れることができ、ほっとしたとはいえ、屈辱感や自分には価値がないという気持ちに苛まれました。エミリン、17年前に離婚。
より良い人生を送りたいと思って離婚する人もいれば、結婚生活を続けたいのに配偶者が去っていってしまう人もいます。いずれにせよ、離婚する人の大半は、離婚後の生活が予想以上に難しいことに気づきます。実際、離婚して間もない人にとって、生活はかつてなくストレスの多いものとなる場合があります。そのような場合、離婚に伴う問題に上手に対処する上で、聖書からの実際的なアドバイスが役立ちます。問題その1、消極的な感情。お金の問題、子育て、寂しさなどに関連したストレスに圧倒され、それに伴う様々な感情がすぐには静まらないこともあります。心理学者の故ジュディス・ウォラースタインによると、中には離婚して数年後も、自分は裏切られ、捨てられたのだという感情を抱き、人生を不公平な、期待外れの孤独なものと考える人もいます。どうしたらよいか。失ったものに対する悲しみを押し殺してはなりません。いなくなった伴侶を今でも愛していて寂しいかもしれず、たとえ夫婦関係が良くなかったとしても、結婚生活に期待していた喜びが得られなくて悲しいかもしれません。泣く時があっても、それを恥ずかしく思わないでください。人との交流を避けてはなりません。嘆き悲しむために一人になる必要もあるとはいえ、いつまでも交流を避けているのは賢明なことではありません。友人たちと会話するときには、励みとなることを言うようにしましょう。元配偶者についての愚痴を言うことが多いと、その内容が事実だとしても、他の人たちは、あなたとは話をしようとしなくなるかもしれません。離婚後すぐに重要な決定をしなければならない場合には、信頼できる誰かにアドバイスを求めましょう。自分の健康に留意しましょう。離婚によるストレスが原因で、高血圧や偏頭痛などの身体的問題が生じることも少なくありません。良い食事をし、運動し、十分な睡眠をとりましょう。元配偶者に対する怒りを再び引き起こすものや不要なものを処分しましょう。重要な書類だけは保管しておきます。もし結婚式の写真などを見ると心が痛むなら、それらを箱にしまい、子供のために取っておくと良いでしょう。消極的なことを考えないようにしましょう。夫が姦淫を犯したために離婚したオルガは、相手の女性には私にない何があるのだろうかと考え続けましたと言います。しかし、オルガも後に悟ったのですが、消極的なことを繰り返し考えると、精神的に打ちひしがれてしまいます。自分の思っていることを書き出してみれば、考え方が明らかになり、それを制御できるようになるということに気づいた人も少なくありません。書き出す際には、つい抱いてしまう消極的な考えに代わる、新たな積極的な考えを持つよう努力します。次の2つの例について考えてみてください。消極的。あの人が浮気したのは私に落ち度があったからだ。積極的。私に欠点があるからといって、あの人が私を裏切っても良いことにはならない。消極的。私の最良の年月をあんな人のために無駄にしてしまった。積極的。過去にとらわれずに前途を見るようにすれば幸福になれる。傷つくようなことを言われても聞き流しましょう。友人や親族は、あなたに苦痛となるばかりか、正しく当てはまらないのに、善意から、どっちみちあの人はあなたにふさわしい人ではなかった、とか、神は離婚を憎まれる、とか言うかもしれません。脚注。 神は欺瞞的で不実な離婚を憎まれます。しかし、配偶者が淫行を犯した場合には、潔白な側に離婚するかどうかを決める権利があるとしておられます。客中終わり。それで聖書は、人々が話すかもしれないすべての言葉に心を向けてはならないとアドバイスしています。伝道の書7章21節。離婚して2年になるマルティーナはこう述べています。私は傷つくようなことを言われた時でも、くよくよ考えないで、物事を神の見地から見るようにしています。神のお考えは私たちの考えより高いからです。神に祈ってください。神はご自分を崇拝する人たちに苦悩している時には特に、あなたの思い煩いをすべて私に委ねなさいと勧めておられます。やってみましょう。励みとなる聖句を書き留めて、よく目につく場所に貼っておきましょう。離婚した人たちの中には、これまでに引用した聖句の他に、詩編27編10節や34編18節、イザヤ41章10節、ローマ8章38、39節などから益を受けている人も少なくありません。問題その2、元配偶者との関係。結婚生活を11年間送ったジュリアナはこう述べています。お願いだから出て行かないでと言ったのに、夫が去って行った後は、夫に対しても、夫と暮らすようになった女性に対しても、ひどく苦々しい気持ちになりました。離婚した人たちの中には、元配偶者に対して何年も非常に腹立たしく思っている人が少なくありません。それでも定期的に話し合わざるを得ません。子供がいる場合には特にそうです。どうしたらよいか。元配偶者とは礼儀を欠かない程度の関係を保ちましょう。話し合うにしても、もっぱら必要な事柄だけにし、短時間の要領を得たものにしましょう。そのようにすれば平和を保てるということに気づいている人は少なくありません。怒りをかき立てるような話し方はしないようにしましょう。攻撃されたと感じるときは特に、自分の言葉を控える者には知識があるという聖書の賢明なアドバイスを当てはめてください。箴言17章27節。もし険悪な雰囲気になり、建設的な会話にならないようであれば、そのことについては考えさせてください。後日また話し合いましょうということもできるでしょう。自分のものと元配偶者のものとをできるだけ別々にしましょう。それには法律上、金銭上、医療上の記録が含まれます。やってみましょう。今度、元配偶者と話し合うときには、弁解がましくなったり、譲ろうとしなかったりする互いの兆候に目ざとくあってください。必要なら休憩するか、あとはメールでやり取りすることにしても良いでしょう。問題その3、子供を適応できるように助ける。マリアは離婚直後どういう事態になったかを思い起こしてこう述べています。下の娘はいつも泣いていて、再びおねしょをするようになりました。上の娘も以前とは違って感情を表さなくなりました。悲しいことですが、親は子供が親を最も必要としているこの時に、助けを差し伸べる時間も感情的エネルギーもほとんどないと感じるかもしれません。どうしたらよいか。子供に気持ちを話すよう勧めましょう。たとえ子供が乱暴な話をするように思えてもそうしてください。ふさわしい役割を果たしてゆきましょう。親が感情的な支えを切望し、子供が進んで支えてくれるように思える時でも、大人の問題に関して子供に助けを求めるのは公正なことでも健全なことでもありません。子供を相談相手にしたり、元配偶者との間で仲立ちや取り次ぎをさせたりしてはなりません。子供にきちんとした生活習慣を保たせましょう。同じ住まいで同じ予定に従って生活するのも良いことですが、はるかに重要なのは聖書を読むことや、家族として崇拝を行うことも含め、霊的な良い習慣を保つことです。 やってみましょう。今週のいつかお子さんに、愛しているよ。離婚したのはあなたのことが原因ではないからね、と話しましょう。もう一人の親のことを悪く言わずに、お子さんの質問に答えてください。離婚した人も前向きに生きることができます。結婚生活を16年間送ったメリッサはこう言います。離婚した時、自分の人生がこんな風になるなんてと思いました。しかし今では、そういう境遇にあっても満ち足りた気持ちでいます。過去を変えようとするのをやめてからは、随分気持ちが楽になりましたと述べています。復習として考えてみましょう。離婚した悲しみを押し殺さずに表してきただろうか。元配偶者に今なお感じる憤りをどうすれば鎮められるだろうか。記事の終わり。